文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。今日は倉本沙織の書評系叩き売りラジオバナナ、これからお送りするんですが、そのまずちょっと冒頭に、ライフイベントの告知を、3月25日金曜日の夜8時から、これオンラインイベントになるんですが、まあ、本を紹介する、イベントをやりたいと思います。で、まあ、この詳細とかね、出演者に関しては倉本さんのバナナ本編の後にもう一回詳しくお伝えしますが、まず3月25日8時からオンラインイベントやりますよってことを告知させてください。というわけで、ここからは倉本さんにバトンタッチしたいと思います。
倉本です。では書評系叩きラジオバナナ、メインパーソナリティの倉本沙織です。今回のバナナは心の芥川賞作品ということで、2021年の下半期芥川賞は砂川文治さんのブラックボックスが見事受賞しました。おめでとうございます。実際に候補に上がった作品以外にも素晴らしい作品っていうのはまだまだあるんです。ということで、倉本の心の芥川賞作品、芥川賞候補作品を3冊ご紹介いたします。まず1冊目、永井美々さんのミシンと金魚、集英社から出ている本です。こちらはこう認知症が進みつつある老女のひょうひょうとした一人語りから、こう家計や偏りを含み込んでしまった世界がすごく魅力的に描かれるんですね。寝食忘れて読みふけってしまうほど魅力的な作品でした。主人公は家計さんと呼ばれる老女なんですけれども、この内にも外にも失うものが一つもないというふうに独り落ちる家計さんなんですけれども、でも実際には驚くほど豊かで繊細な感情が、そして美しい記憶っていうのが内側でタプタプ揺れてるんですよね。その様をもう本当に筆の力でもう鮮やかに描き出してくれる才能なんですけれども、特にこうヘルパーさんを、家計さんはこのヘルパーさんのことを全員一緒くたにして、みっちゃんっていうふうに親しみを込めて呼ぶんですね。なんでそんなふうに呼ぶのかっていうふうな、その秘密が分かったときに、こんなふうに長く生き続けていくこと、それ自体に対するその困惑とか、その困惑の向こうに苛烈な人生の来歴と、失った大切なものへの哀悼というものが連なっているんですね。これはもうスバル文学賞を受賞したときに、当時から選考員がもう大絶賛で評価が非常に高かった。てっきり芥川賞を取るのではってみんな思ってたような作品なんですけれども、まあまあ今後の三島賞や他の賞に期待しましょうということで、1冊目、永井美々さんのミシンと金魚、集英社から出ている本です。そして2冊目、じゃじゃん。朝比奈亜紀さんの私の毛毯。これは朝日新聞出版から出ている本ですね。実は現役医師の方なんですけれども、作者の朝比奈さんは林芙美子賞という賞でデビューされた方で、この受賞作の潮の道という作品も書評されています。この潮の道も東北の診療所でお医者さんとして働く主人公が村民たちに翻弄されていく、すごくおばさま、そういうユーモラスな様が描かれていて、これも非常にいいんですけれども、この表題作の私の毛毯、毛毯ってちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、これは人工肛門とともに生きることになった若い女性の視点から、生活のみならず世界の眺め方そのものが変容していってしまう過程を鮮やかに写し取った作品なんですね。すごくもう印象的なフレーズがたくさんありまして、これ冒頭なんですけれども、地下へと降りる階段の途中で涼子は大便を漏らしてしまい、手すりを握って立ち止まっていた。ため息よりも細く長い息を吐いて平静を取り戻し、漏れたのはおそらく丸々一本だと把握すると、力強く握っていた手すりを離して階段を再び降り出す。もうね、この冒頭の場面から一気に引き込まれませんか。こう歩いている途中で大便を漏らすっていう感覚、もうドキリとさせられるシーンなんですよね。この主人公の涼子っていうのは大学4年生で、直腸にできた腫瘍が原因で病院に運び込まれてしまうんですけれども、この自分のお腹に突如出現した肛門よりも肉々しい臓器、 の部分、その部分にすごく違和感を抱きつつも、その違和感を飼いならして日常へとなんとか戻っていこうとする。でもこの元に戻るための再手術っていうのを受けられなくなって、突き上げるような不安に駆られていくんですよね。こう自らがバリアフリーのトイレの利用者となったことで、この周囲の人間の不自然な腹回りに目が向くようになったりとか、それはもう健常っていうものの世界がめくり上がる瞬間であるという同時に、実際にもう世界にはそういうひび割れというものがもともとあったんだってことに気づかされる作品でもあるんです。これは本当に素晴らしい才能、まだ若い家庭の方なんですけれども、今後もうぜひ芥川賞の候補にバンバン上がっていってほしいなと思います。2作目、私の妄誕、朝日奈秋さんで、朝日新聞出版から出ている作品です。そして最後、3冊目。じゃじゃん。道化むさぶるアゲハの夢の金子薫さんの作品で、新潮社から出ている作品です。これはですね、こう、さなぎの形をした拘束具に閉じ込められた、こう大勢の男の人たちが、こう広いだだっ広い地下工場のこう中空に吊り下げられているっていう、すごい凄まじい光景から幕を開けるんですよ。こう外に出ているのは、こう首から上だけで、こうスプリンクラーから撒き散らされる水を舐め取ることで、なんとかみんな生きながらえているっていう、もうなんか、まあ、もう想像を絶するような光景なんですけれども、当然こう拘束されているから、糞尿っていうのは拘束具の中に垂れ流すしかなくって、もう飢餓が屈辱を上回っていってしまって、思考力を奪い尽くされた頃、主人公たちがようやく解放されるんですね。そこでご褒美として与えられたのが、羽って呼ばれる作業着と、用途不明のこう蝶の模型を延々と作らされる、もう理不尽としか言いようのない仕事なんです。でもこの明らかにこう理不尽としか言えないような世界なのに、こう解放された瞬間にどうしても思考停止に陥ってしまうんですよね。こう気持ちよさからこう思考停止の果てに自ら奴隷化していく様っていうのがすごくリアルなんですよ。やがてこう試験官がこう監督官がこう気ままに振るう暴力ってものに耐えかねてしまった主人公は、こう道化を演じることで、こう要するに命がけでふざけることで、なんとかこう悲惨な労働者の立場から脱しようとするんですけれども、果たしてどうなるのかという作品です。もう思考停止っていうのは結構日本の社会でも何度も言われているような問題だと思うんですけれども、こう今が最善って受け入れてしまうことって誰でもあると思うので、常にこう自分の肝に銘じなきゃいけない、こうもうそれを緻密なディティールとこう巧みな入れ子構造を通じて、こう何度も何度も価値判断を転覆させていくことで私たちに思い知らせようとする改作です。3作目、道化むさぶるアゲハの夢の金子薫さんで、新潮社から出ている本でした。で今回ご視聴したのはこの3冊。もう一度いきますね。永井二二さんのミシンと金魚、集英社と、朝日奈秋さんの私の妄誕、朝日新聞出版。そして3冊目、金子薫さんの道化むさぼるアゲハの夢の、新潮社から出ている本でした。本日のバナナは、心の芥川賞作品ということでした。次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。
はい、あじゃあ、早水さんお願いします。あれ固まっちゃったかな、
なんか早水さん最初固まってました、
ね、はい、3作、
大丈夫、うん、
この今聞いた3部作 3作って多分全然違う作品なのかもしれないけど、なんか人間が直面せざるを得ないものを取り上げてるのかなっていう、その糞尿だったり、まあちょっと道化むさぶるむさぼるって話はまたちょっとね、糞尿だけでつなげていいのかわかんないんですけど、まあなんか人間が向き合わなきゃいけない本質的なものだけど、ちょっと避けたくなるようなものと向き合うような共通点があるような、今の話を聞いたら、3冊の僕読んでないんですけど、そんな印象を受けました。
とめっちゃいいこと言いますね、早水さん。そうなんですよ。こうやっぱ身体性ってこうアウトソーシングできないんですよね。こう排泄って肩代わりしてもらうことできない。
うん、
で実際この永井さんのこの最初の、うん、あの冒頭のシーンもすごくよくって、まあ、こう筧さんが傍から見るとやっぱりこうあの偏見交じりのこうおばあちゃんがこう なんかあまり上品とは言えないようなことをわめき散らしてるわけですよ、病院の待合室で。でその時にやっぱそれを見たお医者さんがこうちょっと困った老人だからちょっとまあ精神を落ち着ける薬を処方しようかみたいなことを言い出すんだけれども、その薬を処方しちゃうとこう、まあ、下痢を誘発するんですよね。だからこう家計さんすごくその排泄がすごくしんどくなってしまうっていうそういうシーンも描かれていて、どんなにみんななんか AI とか人工知能とか言ってもじゃあ排泄って逃げられないでしょみたいなところがあるなっていうふうに思いました。
あ、僕も一言いいですか。あ、プロデューサーの長谷川ですけど、うん、どれも面白そうだったんですけど、やっぱり私の盲点、
うん、
朝
日奈秋さんです。
朝日奈秋さん、この帯のところにね、失われた A 感覚を求めて、
そうそうそう、
A 感覚って見てはなんか稲垣太郎の A 感覚思い出したんですけど、したら本当にその稲垣太郎の A 感覚、うん、同じ話の A 感覚だったんだって。
そう、アーナルです。
あ、そうなんだって。そうそうね、うん、A 感覚 V 感覚の A 感覚だったんだと思いましたけど、うん、あの家族ゲームっていう、ね、あのまあ、もっと小説ですけど、うん、ドラマがあって、長渕剛が出てたテレビドラマがあって、それのパート1の方であの主人公の男の子が小学校時代に授業中に漏らしてしまうっていうシーンがあって、うんうんうん、それがきっかけで彼はずっといじめられ続けるんだけど、
うんうん、
その時の本当に僕今まで見たドラマのシーンの中でも最も切ないシーンというか、
うん、
やっぱなんかそう、題名を漏らすっていうことのなんていうか、とてもある種のこう深い意味というかですね、なんか思ってることがあって、なんでちょっとこの小説はぜひ読みたいな。
そうなんですよ。だからその外を歩いてる街中って、要するに公的な場所ですよね。
うん、
公的な場所でこう、まあ、その人工肛門だからね、パウチにそのまま流れるから、外肩から見たらそれは分からないんだけれども、やっぱりその公的な場所で排泄をしているっていうことの感覚ってすごくこう衝撃的じゃないですか。
うん、
で私、自分の父やっぱり最後のその末期の時にこう亡くなったんですけど、こう人工肛門だったんですけれども、うん、やっぱ食卓でやっぱりその出てるのをしげしげ眺めるみたいなところを、うん、その父の姿よく見てて、
うん、
でもやっぱり食事中にそういうものを見ると、やっぱ家族の中ではちょっとなんかあーってなってる人と場合とかもあるし、うん、だけど本人にとってはそのやっぱこう人体の神秘みたいなところがあって、うん、こうしげしげ眺めてこう口から入るものと下から出るものが今同時になんか存在しているみたいなことに対するこう素朴な好奇心みたいなのもあるしね、そう、不思議な感じがするんですよ。でこの本にもそれが書かれていて、うん、この作家さんちょっと凄まじい出力だなって思いました。
うん、ぜひ読みたいですね、それもね。はい、というところで、じゃあイベントの告知の方に行きましょうか。
というわけで、3月25日の金曜日の夜8時から、これオンラインイベントなんですが、テーマ、2020年春、今こそ読み直したい本、という、ライフ恒例の本に関するイベントを、開催したいと思います。で、まず出演者を、発表すると、まあ僕、早水健郎と、そして、今バナナをやった倉本沙織さん、そしてライフの初期メンバーである中俣明夫さん、文芸評論家、久々にちょっとね、下北沢、あ、っていう関係ないのか、今回。まあ、会場はそうなんですけど、オンラインイベントですが参加いただきまして、そして斉藤哲也、サブパーソナリティおなじみですが、そしてもう一人、橋本照之さん、SF 書評家研究家で、まあ、かつてもね、ライフに出てき、いただいたことがイベントありますよね。
イベントに出ていただいたことあります
ね。うん、まあ、SF に関する話も今回ちょっとつながっているかなと思うんですが、テーマはまあ、新刊本ではなく、前回ね、2月にやったイベントは、去年2021年にみんなが気になった本を持ち寄ったんですが、今回はそうではなく、まあ、いわゆるすでにね、まあもう定番だったり、もう刊行されている本なんだけど、今あえて読み直したい、もしくは今読むと違う読み方ができるんじゃないかみたいな本を、各自取り上げてイベントにしてみたいと思います。でこれどういう趣旨なのかっていうと、まあ結構ライフでもこの話したと思うんですけど、まあ本当感染症とかね、カミューのペストがかつて予言していた本って、今読むべき
っていう復活してきたり、まあ、カニ光線がね、ロスジェネブームの時に、まあ、今こそ読むべき本なんじゃないかっていうふうに、まあ、あとジョージ・オウェルの1984年とかも毎回なんか独裁者が出てくるたびに、監視社会になるたびに、今チェックすることっていう意味合い変わってきますよねみたいに、本の良さって普遍性、やっぱり社会って何度も何度も同じところを繰り返していくんだけど、それのたびに本が持っている、本って一回刊行されたらアップデートとかしないだけに普遍性を持つみたいなことって、今僕らね、独裁者が出てきてウクライナで、まあ、国家間戦争が始まってみたいなことが起こるたびに立ち返るべきところ、本っていうところはあるよねっていう話を、まあ、ライフ的にやってみようっていう趣旨のイベントになります。でみんなね、今倉本さんとかもこのタイミングで読み返したい本とか、読み返すと意味が違うとかっていっぱいありますよね。
ある、いっぱいあるし、やっぱその前とは同じメンタリティで読めなくなっちゃったから、書評とかも変わってくると思いました、
うん、はいはい、その辺をね、みんなちょっといろんなゲストの人たち、今回なんか、ま、中又さんとかもちょっと久々なんですけど、これ中又さんっていつ以来なんだっけ、ライフ初期の人たちはもちろんみんなね存じたんですけど、
結構久しぶりですよ。あの、確かね、紀ノ国屋でやったイベントとかに何年か前に出ていただいたことがあったかもしれないですけど、はいはい、まあ、あの、それも久しぶりにちょっと出ていただきましたけど、よく出てくださってたのって本当に多分10年、
うん
うん、以上前とかかなっていう感じなので、ただ中又さんは本当、あの、僕そのこのライフっていう番組を立ち上げるにあたって、まあ、いろんなところでお話ししてますけど、とにかく僕なんていうか、皆さんのことをその本とかブログとかでは知ってるけど、
うん、
会ったこともなければ、あの、喋り方とか分かんないじゃないですか。でもラジオって、あの、話せるこの人喋りどうなのかなとか、あの、感じのいい人なのかなとか、あのそういうこととかってやっぱりなかなか活字だけでは分かんないので、最初、あの、中又明夫さんが結構、あの、僕がライフに出てもらいたいなと思ってるようなその人たち、初期メンバーの人たちとか考えると、あの、中又さんって、そういろんな人と会ってたっていうか、いろんなとこで、あの、座談会、例えばあのユリイカの特集でブログ作法っていう特集があったじゃないですか、
はい、
あれで、チャーリーと中又さんと、誰だ、吉波さんとかだったかな、あと、
うん、栗原
雄一郎さん、栗原さんですかね、うん、とかのね、あの、座談会があったりとか、うん、まあ、いろんなところで、で、編集者としてもいろんな佐々木敦さんとシティロードで仕事してたりとかね、うん、いろんなことがあったりしたんで、はいはい、でね、中又さんは、当時ね、あの、ハテナダイアリーでブログ書かれてて、うん、僕がラジオの方でやったような仕事を、あの、ちょっとそこで書いてくれたりしたことなんかもあったりして、一方的に僕は中又さんのことそれで知ってて、で、中又さんにちょっと連絡取って、あの、この人とかどんな感じなんですかねっていうのを、チャーリーとかどうですか、喋れる人ですかねとか、いろいろと聞いたっていうのが、あの、一番最初にこのライフに出演していただく人たちに会った、それこそ本当に中村さんの地元の下北沢のカフェで、あの、お話ししたっていうのが最初なので、まあ、ある意味ね、ライフの原点的な存在、
うん、
で、しかも下北沢って、あの、初期のライフっていろいろね、打ち合わせとか打ち上げとか、はい、あの、ギャラクシー賞取った時の、あの、祝賀会とかもね、あの、下北沢でやってたので、下北沢のね、ニシンバっていうお店があって、そこで。
あ、はいはい、知ってる、うん、知ってる。
ハイメさんも来たことあるかな、あのところね。
そう、私、中又さんとは5年前に、あの、星野智之さんのその全作品みたいなので、うん、星野智之コレクションって本が出たんですけれども、でそれでその本の観光記念イベントみたいなのに2人で出演させていただいたんです
けど。あ、俺も行った行った、お客さんに。
あ、そうだ、お客席にいてくれたんだ、うん、ありがとうございます。で、その中村さん、やっぱりその文小説家の中でもこう予言者みたいな、要は働き役目みたいなものになってしまう小説家さんにすごく感度が高くって、うん、で、星野さんの小説もやっぱりこう今振り返ると、そのやっぱネット運用的なそのメンタリティみたいなものがどんなふうに醸成していくかっていうことを、もうなんか90年代の後半の方にはもうすでにこう察知していたりとか、そういうなんか、 あの愛国主義がねじ曲がってしまう感じとかっていうのを救い取っていて、長間さんも結構早い段階からやっぱり星野さんの小説とかのいいところに気づいていて、うん、今回も多分どんなラインナップで寄せてくるのかなっていうのがすごい楽しみ、うん、
そう、中本さんって多分この中では僕が一番古いというか、中本さんがそもそも文芸評論家って最初に紹介しましたけど、まあもともとシティロードの編集者でみたいな話からすると、うん、僕がね最初に中本さんって多分、お会いしたというか最初に連絡取り合ったのって中本さんがワイヤードの編集者だった時代なんですよ。95、6、7年ぐらいかな、だから25年前ぐらいに僕が新米のコンピューター誌のアスキーの編集者だった時代に、うん、ワイヤードって今もあるワイヤードの前身の日本版ワイヤード94年に創刊なんだけど、その時の編集者だったんですよね。だからちょっとびっくりするというか、文芸評論家の中又さんとそういうテクノロジーテック系の最先端の記者編集者だった中又さんって全然乖離があるんだけど、僕はその時代から中又さんに電子書籍の取材とかをしていたので、まあ、ある種ブレないんですよ。書籍の未来とか、そういうことをずっとやっているっていう意味では文芸的な人なんだけど、まあ、その意味では なんて僕が知っている中又さんと、あの、長谷川さんが知っている中又さんと、倉本さんが知っている中又さんが全然違うっていうのがすごい面白いなっていう。
うん、そう、中本さんって本当に多面的すぎて実態がつかめなくて面白い、うん、
一周遅れなのか一周早すぎるのかを両方一緒に地で行くみたいな感じがあります
なんかそうですよね、あの独特の天然感っていうか、うん、あのそう言っているか分かんないけど、あのすごくそういうとこがあって、まあ、いつまでもなんかこう少年っぽい感じもあったりとかして、うんうん、あの非常に、ね、魅力的な方なので楽しみにしていただければなと。
ね、今回事前に本のラインナップを、ね、うちうちで交換してたりすると意外と重なる部分が思った以上にあって、うんうん、平家物語的な話とか古川秀夫の話とかはね、うんうんうん、ちょっと絶対これ盛り上がるなっていう感じなので、うん、ちょっと予習項目じゃないけど、
うん、
けど今平家物語のアニメめちゃめちゃ多分盛り上がっていると思うんだけど、それ見て
る、アニメ見ててほしいよ、
ね、うん、欲しいよね。
いや、今だから、
まあ、ね、鎌倉時代、うん、鎌倉幕府の話なので、そこもちょっと重なったりしながら。
リスト見てるだけでめちゃくちゃ面白そうなので、
うん、
皆さんからの、橋本さんの SF とかのも、
はい、
まあ SF だけじゃないですけどね、あの本当に非常に面白そうなんで、うん、これ本当に今回僕すごい期待してるので、楽しみです。
ロシア SF って話はちょっと実は裏テーマであるのかなと思っていて、
うんうんうんうん、
古川秀夫ってまあ SF 作家ってじゃないけど SF 作家的じゃないですか非常に、
うんうん、
そしてその僕、まあ、あんまネタバレしない方がいいな、ここで喋りすぎない方がいいんだけど、まさに今古川秀夫を読む必要性って平家物語以外にやっぱロシア文脈としてもあって、
うん、
未来、ね、作品で言うとなんだけど、うん、だその辺っておそらく今なんていうのかな、そのものすごい文学界隈で語るべきベッキータイミングって古川秀夫は常に多分そういう定期的に来てると思うけど、
うん、
なんか全然違う意味で古川秀夫の時代が来てるなってことはちゃんと誰かが指摘するべきタイミングだし、指摘できる人たちがちょっと集まるイベントになるって意味では僕そこはすごい大事かなと思ってる。
いやー嬉しいですよ、私はこう、うん書評家になるときに古川秀夫さんの論評を書かせてもらうとか、その古川秀夫さんにインタビューするってことを一つの到達点だと思ってたんで、
うん、
嬉しすぎる
そうだよね、中又さんもずっと古川秀夫に関しては喋ってきた、うん、語ってきた、論じてきた人だしね、うん、そこと、まあ、さっきちょっと言いかけたの、ロシアの SF ってやっぱ SF 界の中ではちょっと異端なんだけど、やっぱりその常に何かしら、ね、レムとか、ストロガツキー兄弟とか、うん、まあ、ニューウェーブ、SF のニューウェーブみたいなものと、まあ、そこの、いわゆる文学の辺境である SF みたいなところと、世界の辺境、中心文化ではあったことはないロシアみたいなところと結びついていることと、今の まあ、SF 的状況なのか、20世紀的に戻ってる状況なのか、まあ、いろんな意味も含めて、まあ、ちょっとそこ、ね、SF 的な話っていうのは常になんか、立ち返るべきテーマになっている中で、ちょっとそこの中でもちょっと特殊な話ができるかなっていうのは、楽しみ。
今回だから SF 的なものと歴史的なものと両方すごい入っていて、やっぱりね、この今のウクライナ侵攻状況を受けてってことがあると思いますけど、まあ、そのあたりの、やっぱりなんていうのかな、まあ、まさに今読む本っていうところのコンセプトとすごくこう、いろんな本が入ってるんで、
そうですね、一周遅れであることがトップランナーになる可能性って本当に本が持っている一番の魅力なので、そこを追求するイベントになるのではないかと、
ということで、もう、PTX の方で、チケットを販売しておりますので、ぜひ今すぐですね申し込んでいただいて、
そう、なんかあと自分はそのもともと SF がその専門ではなかったので、SF ってこうなかなかこう敷居が高いじゃないけれども、こう古典ガチの SF ってちょっとなんかなかなか今更手を出すのちょっとおっかなびっくりだったりとかするんだけど、やっぱ橋本さんとか、橋本玲希さんとかすごい分かりやすく解説してくれるから、まあ読もう、もう買おうって思えるんですよ、本当に。
ね、SF って全部読んだ上で喋れっていうジャンルもあるんだけど、今回は多分ちょっとそこの人たちでもない人たちなので、入り口示す感じでいければいいかな、読んだことない人でもこういう入り口で SF どうすかみたいな感じでやりたいですね、今回チケット1650円、
であれですね、リアルタイムは、3月25日金曜日夜8時からですけども、その後見逃し配信もチケット申し込んでいただければ1ヶ月間見ることができますので、ちょっとどうしてもタイミング合わない方もぜひ申し込んでいただければと思います。
はい、
それからですね、もう一つしつこいようですが、まあ、今回もそのバレーブックスさんと共同でっていうことで、バレーブックスの取締役でもある内沼慎太郎さんの下北沢 B&B を会場に、まあお客さんはちょっとまだマンボウはね解除されましたけど、まだ3月いっぱいは無観客でということに会場側の判断になりましたけれども、それでそのバレーブックスさん、バレーブックスさんなんで、古本をね、買い取りをぜひ申し込んで、いただきたいと思いますので、でバレーブックスさんの方、その買い取り その申し込み件数っていうことを、まあ、非常にそのスポンサードしていただく上で非常に重視されていますので、まあ、これまでもね、たくさんのリスナーの方が、協力してくださいましたけれども、改めて、不要な本などありましたら、バリューブックの方に買い取りを申し込んでください。ぜひちょっと周りの方とか、ご家族とか、そういったところも巻き込みつつですね。で、必ずキャンペーンコード、LIFE2112、LIFE2112 というキャンペーンコードを必ず入力していただいて、それで LIFE の、での効果だということになりますので、これを必ず入れて、ぜひ買い取り申し込みをよろしくお願いいたします。
あ、楽しみ
けど楽しみだけどいろいろ準備しなきゃいけないから結構、まあ、本読み直すって本当にねこのタイミングで読み直したい本をあげたからちゃんと読み直していかなきゃいけないからちょっと頑張って本読んでる今、まあ
ね、でもなんか今回その割とみんなそのいわゆる古典的な作品とかも結構多いから、なんかねこう勉強させてもらえる気がしてねちょっと楽しみなんですよ。
そうそう下手するとね、ライフの本のイベントってみんな読んでるジャンルが違うから、一個も重ならないことって結構あるんだけど、
そう。
今回微妙に重なりがあって、そこら辺もなんか面白いなと思って。
そう。もうなんかね、斎藤さんとかの、ああ、かぶったとか言ってんです。それでも楽しいし。
なかなかかぶんないよ、この世の中、ちょっとかぶった、その辺の話もできればなと思います。
はい。
もう一回繰り返すと、こちらイベント3月25日金曜日ですね、夜の8時からオンライン配信、になります。テーマは今読む本、2020年春今こそ読み直したい本という、イベント名です。
このイベントへの申し込み参加チケットの購入それからその、古本買い取り申し込みこういったものが番組支援になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、その辺の情報はね、また各自ツイッターなり、ライフの公式ツイッターなりいろいろ、まあ、ネットでも、もうちょっと詳しい情報を知りたい方、あと僕が今回一応今なぜこういうテーマでやるのかってやつをですね PTX の告知サイトか、で書いてるので、ちょっとこれも、長いですが今読み、ね、積読本ってね常に、まだ読んでないけど自分の家にあるよって本って実はすごい価値があるよ、いつか読む本って、まあ手元にあることが重要なんだって話があるけど、まあ読んだことがある既読本でも、まあ重要な今読むべき本っていうものが、ちょっと既読本じゃない、積読本のオルタナティブというか、単語みたいな、対義語としてちょっと考えてみたっていう話の、ちょっと長い話書いてるので、それも暇な方は読んでください。
はい、じゃあということでどうもありがとうございました。クロマスさん のバナナと3月25日のイベントの告知ポッドキャストでした。
ぜひ
ではイベントでお会いしましょう、はい、
イベントでお会いしましょ う。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。